くとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もまずは皆さんからのメッセージ紹介してまいります。まずこちら、京都市伏見区からいただいたのはラジオネーム爪と牙をなくしたパンサオンサさんです。いつもありがとうございますね。ぬか漬けのぬか床うまくいかない、どうしたらいいんですかというご質問。結構失敗される方多いんですよね。続いてこちら、ラジオネームのりこさんは枚方市からお送りいただきました。気象灯が届きました、ありがとうございます。プレゼント当たった方ですね。糖尿病の私はコーヒー紅茶には砂糖を入れませんが、ココアきな粉などには砂糖を少なめに使うので美味しくありません。甘味料はがんになりやすいと聞いているので使っていませんが、先生を信じて使って味わってみたいです。腸活も少しずつ取り組んでいます、ありがとうございましたとね、お礼のメッセージ届きました。確かにね、きな粉とかココアとか甘い方が美味しいですもんね。他にも、長野県佐久市からは岩下国春さん、そして八尾市からは細木千文さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、ぬか床ねうまくできないっていう人ね、まあ、塩加減が少ない場合もあるし、それとね、今ちょっと涼しくなるでしょ、そしたらね酵母がものすごく繁殖しやすくなって表面が白くなるんですよ。
白いのはカビじゃなくていいもの
なんですか。なんであれは混ぜたらいいですよね、
はい。
あとね、甘いものについてね、まあ、甘味料はがんになりやすいって、まあ、人工甘味料なんかはねそういうのあるし、あとね血糖値が高いとね、がん細胞ってね血糖、まあ、ブドウ糖をね取り込んで、まあ、増殖するんですよね、
はい。
でそういう意味ではリアシュゴリゴなんかは糖質ゼロ、ほぼ 0% ですから、まあ、大丈夫ですね。
ご安心ください。
はい、あとまあね、この番組やっぱりね便秘のねおはがきも結構多いんですけど、
多いです。
でね、便秘の自覚がなくてね、2、3日に1回排便があるから便秘じゃないっていうね、まあ、思ってる方結構いらっしゃるんですよね。で毎日の排便がやっぱり理想なんですけど、
やっぱ1日最低1回はないと便秘と思ったらいいんですか。
そうですね、うん。で特にね女性はまあ便秘で悩んでる方多いですよね、で便秘はね腸内腐敗の原因で、大腸から吸収する水分をまあ汚しちゃって血液も汚れちゃうんですね。で便秘の原因ってまあ様々なんだけど、まあ、傾向としてはね、まあ、野菜を食べない、まあ、食物繊維が不足してる人とか、あと発酵食品が嫌いな人とかね、ご飯粒食べなくて粉製品が多い人とか、あとね水分の摂取量が、ね、少ない人、それからね時間がなくて我慢してしまう人、これ OL に多いんですよね。
これ我慢してしまうとそのまま詰まっちゃうっていうことですか。
まあまあ、行きたくなくなっちゃうよね。
で
大腸の蠕動運動が悪い人とか、まあ、ビフィズス菌とか、まあ、酪酸菌が少ない人なんかもまあ便秘になるんだけど、でも大腸の働きを整えるためには小腸の機能も関係してるんですよね。
大腸と小腸関係あるんですね、
はい。で、まあ、約5メートルの、ね、長さがある小腸の善玉菌を増やすためにはご飯と発酵食品が重要だし、で大腸はね 1.5 メートルあるんだけど、ま、上部にはビフィズス菌が住んでて、下の下部の方には、まあ、酪酸菌が住んでるんですね、
はい。
で大腸の善玉菌のためには、要するに野菜とか海藻根菜類なんかね、こう食物繊維と、あとね発酵食品が重要なんですよ。で食事でね便秘の改善ができない方には、とりあえずおすすめは、まあ、オリゴ糖なんですね、
はい。
でオリゴ糖も、これ自体はね小腸で分解吸収されずに、大腸のビフィズス菌の餌になる、まあ、水溶性食物繊維なんですよ、
はい。
ただオリゴ糖もねいろんな種類があるんですね。で甘味料として使うには、まあ、シロップのオリゴ糖なんですね、
はい。使いやすいですね。
でシロップでもね、オリゴ糖の含有量が 10% 以下のものから、50% 以上のものまで様々なんですよ。
あら、オリゴ糖シロップって書いてあるからってみんながそんなたくさん含まれてると思ってダメですね。
は
い、
で純度もね様々だし、中にはね小腸で分解吸収されちゃって効果が低い原料もあるんですよ、
うん。
でオリゴ糖はまあ甘いものって思われがちなんだけど、 オリゴ糖自体はね甘くないんですよ。
あら、糖ってつくから甘いのかと思ったんですけど、うん、そうではない。
でシロップの甘みはねオリゴ糖以外の糖質の甘みなんですね、
う
ん、だから純度の低いオリゴ糖は、まあ、たくさん食べ過ぎると血糖値が上がりますよね、
うん、はい。
ただまあお砂糖と比較するとね、まあ、低カロリーの甘味料なんですよ、
うん、
で世界で初めて開発されたオリゴ糖1984年に開発された、まあ、明治製菓のフラクトオリゴ糖なんですよね、
はい、
で実はね私1985年から食事指導で使ってるんです。
もう随分前から使われてるんですね、
はい、まあ、コーヒーとか紅茶、まあ、お料理の、ね、甘味料としてまあ使用できるんですね、
はい、
ただしね、まあ、オリゴ糖はまあ個人差もあるんだけどたくさん食べ過ぎると難便になったりします。
あ、ちょっと柔らかくなる、
うん、逆に言えばね便秘の人にはおすすめですよね。
そういうことですね。
だから例えばねコップ一杯のぬるま湯にねフラクトオリゴ糖シロップをね 50g 溶かして飲むと、まあ、大体10人中ね 6,7 人ぐらいはすぐに下痢するんですよ。
あ、じゃあ取りすぎもあんまり良くないってことですね。
まあ出るだけでねすっきりするんだけど、だから子供さんなんかがね風邪ひいて熱、まあ便が出なくてね熱が高い時に、まあ、2、3歳だったらティースプーン2杯ぐらいの量をコップ半分のぬるま湯に溶かして飲ませると早ければね、まあ、30分ぐらいで下痢をして熱も下がるんですよ。
あ、もう悪いもん全部出しちゃうんですね、
は
い、
で糖の気になる方は、まあ、希少糖含有のオリゴ糖、まあ、ビオネレアシュガーオリゴ、まあ、粉末がおすすめですよね、
はい、
で希少糖アルロースが 90% とビートオリゴを 10% 配合していて糖の吸収も抑制するんですよ。
ダイエットの方には嬉しいですね、
はい、まあ、その他ねビフィズス菌増殖効果には甘くない高純度のビートオリゴ、これがおすすめなんですね。
こちらは甘くない、
はい、
ということはお料理の味を、ね、邪魔しないということですね、
うん、だからまあ通常の、ね、オリゴ糖は、うん、酵素変換とか化学変換でまあ作るんですよ、
はい、
でビートオリゴの原料はね北海道の砂糖大根なんです。
ほう、砂糖大根、
はい、砂糖大根といっても鈴木さんが作ってるやつもあるけどね
佐藤さんの大根ですね、
うん、でね丸い大根の形してるんだけど、うん、ほうれん草の仲間の植物で、まあ、北海道のね帯広なんかでこうみぞれが降る頃に収穫が始まるんですよ。
へ
え、ちょうど今月がまあ収穫の最盛期ですね。
そうですか。
収穫をね外の大きなテントでね1月ぐらいまで寝かせると、
うん、
砂糖大根の中のね砂糖がねオリゴ糖に変わっていくんですよ。
あら、そんな風に変化するんですか、はい、
でビオネビートオリゴは、まあ、植物抽出で高純度、まあ、純度ね 99.5% で、
うん、
糖質 0% のオリゴ糖なんですよ。
嬉しい。それ
だからまあ甘くないからご飯を炊く時とか、まあ、味噌汁に入れると、まあ、ご飯も美味しくなって1週間ぐらいでね家族皆さんの便の匂いも変わっていくんですよね。
ということは腸内環境が改善されてるってことですね。
であとね下剤を飲んでる人は、まあ、オリゴ糖でね便が出ると思って下剤やめちゃうと絶対便秘しちゃうんで、
うん、
下剤とオリゴ糖を併用しながら徐々に下剤を、まあ、減らしていくっていう方法もあるしね、
はい、
であとオリゴ糖で改善しにくい人なんかは医薬品のねセンナ茶とか、
うん、
まあ、薄くね作って、まあ、規定量の、3、4倍ぐらいのねに薄めて、
うん、
でそこにオリゴ糖を溶かして使用してもいいんですよね。
センナ茶苦いからこれちょっと甘みが入っていいかもしれないですね、
うんうん、でね、そのままね規定量のまんま飲むとお腹痛くなったりする人いるんで、うん、まあ、薄めて使う方がいいですよね。
規定量ね、その方がマイルドでいいですね、
うん、で医薬品に抵抗のある人は、まあ食用のセンナの茎とね、
うん、
ハーブで作ったお茶なんかも市販されてます。
センナの茎でも同じようにお腹に、
だから葉っぱほどは強烈に効かないけど、はい、緩く効いてくれるよね。
あ、じゃあマイルドで逆に体に優しいですね。
で便通の状態に合わせて、まあ、徐々にねそのお茶を薄くしてやめていって、
うん、
でオリゴ糖だけですっくりね排便できるようになれば一番いいですよね。
そうなれば理想的ですね。
でねオリゴ糖はね大変素晴らしい素材なんだけど、
うん、
まあそれだけに頼らずねやっぱりね毎日の食用上これも大事なんですよね。
そうですね。まあ本当でしたら食べ物から全部ねちゃんと吸収できたら一番理想的なんですもんね、うんうん、
だから要するに、ね、食べたものがね、うん、ちゃんと腸で発酵すると、
はい、
便の量も増えるし、
うん、
腸の蠕動運動も良くなるし、
はい、
便秘にもならないはずなんですよね。
確かに同じ量食べてるのにすごく便が出る時とあんまり出ない時があるというのはやっぱり便がちゃんとたくさん出る時はこの腸内環境が整ってるっていうことですか。
まあ、発酵するものを食べてるってことよね。だからねご飯粒全然食べなくてるんだけど、はい、まあ、便秘になりやすいんですよね。でご飯ねちょっと多めにしっかり食べると、翌日便の量がかなり増えるんですよね。
やっぱお米大事なんですね、
うん、それとまあ発酵食品、
発酵食品、
それから食物繊維、
はい、
ね、でまあ、来週もねちょっとオリゴ糖の話ねさせていただこうと思うんですけど、だからまあオリゴ糖もねもういろんな原料があるん で自分のね、まあ、使用目的に合わせて、はい、まあ、使っていくっていうことなんですよね、
うん、
で、まあ、純度の低いね、まあ、オリゴ糖なんかは、まあ、あまりね使わない方がいいんじゃないかなと思うんです。だから含有量がね 7.5% ぐらいの製品もあるんですよ。
はい、
そしたらね残りお砂糖なんで、うん、もう砂糖食べてるのと一緒なんですよね。
そうですか。
だからまあ結構ね安い値段で売ってるオリゴ糖っていうのは、うん、まあ、原材料をちょっとこうチェックされた方がいいかもしれませんよね。
しっかり成分表示確認すること大事ですね、う
んうん、それとねやっぱりまあ、何カロリーかって 100g 中の表記なんかもあるから、うん、
はい、
やっぱりそういうのも見比べる方がいいでしょうしね、
うん
うん、でまあね、まあ、ご飯炊く時とか味噌汁の中に入れるなんかは、まあ、ビートルゴがいいし、あとまあ甘味料もね、まあ、何種類かこうあるんですけど、まあ、使い方に合わせてじゃあ、ね、何を選ぶか、
はい、
まあ、来週まあそんなお話をね、まあ、させていただこうかなと思いますけどね。
ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌の栄養にはオリゴ糖、固形成分中のオリゴ糖は純度 95%、 食物繊維も豊富な新発売フラクトオリゴ糖95を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。